一言祈ります。天の父さん、今日もこうやってみんなで一つのところに集まって、イエス・キリストの御名によってあなたの御名を崇め、またあなたの素晴らしさを一緒に賛美や、また御言葉を通して確認し学び、あなたにもう一度新しくその感謝をし、あなたから愛されていること、あなたが恵み深い方であること、あなたが憐れみ深い方であること、そのことを思い巡らして平安を得たり、また今週1週間、イエス・キリストにあって、また聖霊の力によって、歩んでいく、歩みを再確認できるこの機会を本当にありがとうございます。どうぞこれからの時もあなたが導いてください。御言葉を開いていきます。どうぞここに書いてある事柄を理解することができますように、日常の生活の真ん中に持ち帰れますように、印象を与えてください。また御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたが力と言葉と知恵を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを、余すところなく語ることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待し、またあなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はイザヤの21章と22章です。21章は、そこの最初の一節に書いてあるように、海の荒野に対する、宣告、また少し行くと11節はドマという場所に対する宣告、また13節はアラビアに対する宣告で、22章の1節は見てみると幻の谷に対する宣告で、次の23章までこの神の宣告というのは続きます。宣告というのは基本、別の訳をするんであれば重荷とか、そういうような訳せるような、だから基本ちょっと重いというか、その人たちが神に対して逆らってきたことのこの罪に対する罰が与えられるという、でその内容が宣告です。だから神から宣告を受けるっていうのはいいことじゃないですね、決して。で、これらの国々が、その神の宣告を受けて自分の罪の刈り取りをするんですけども、前々からずっとこの宣告の中で私たち確認してきたように、それで神が罰を与えている中で、もしくは神が罰を与えようとしているその直前の最後の最後まで、神はその救いの手を伸ばしておられて、最後、もうギリギリでもいいから、その神の手を掴みさえすれば、その苦難から、その引き抜かれるというか、その苦難から助け出されるという、でそういうそのものを私たち見てきました。で、今日この一緒に学ぶ21章も22章も、同じようにやっぱりパターンは同じです。神はやっぱり誰も滅んでほしくないんですよ。で、罪を犯して神に対してその敵対して罰せられて当然のものであるにもかかわらず、神は憐れむんです。かわいそうに思うんですよ。ありがたいことに私たちここに入れるのはその宣告というか、自分に対してなんて私は罪深いんだということが分かって、神に対してですよ。で、それでその愛することとか忍耐することとか、その親切にすることとか自制することとか、そういうの本当できないって、神が願っておられるようには。で、それに気がつかされて、私は罰を受けるにふさわしいんだけども、神が憐れんでくださって、私にその罰が下らないように、私が罰を受けないように、イエス・キリストを世に遣わして十字架にかけて死ぬのを良しとされたって。で、その救いの、見てを私たちが見つけてというか、本当にその教えてもらって、聖霊によって、また神の恵みによって、それを掴むことができたんですよ。で、今日この学ぶ、21章と22章に書かれているこの宣告の中にも神の憐れみがあります。なので、そうやって苦難が、近づいてくるときに、もしくはもう苦難がもう苦難の中にいるときに、どこに私たちが向かうべきなのかということについて、一緒に学んでいきたいと思います。まず1節から21章の1節から10節ですけれども、これは海の荒野に対する宣告というふうになっています。まず1節を読みします。海の荒野に対する宣告で、この海の荒野というのは、文脈をこれから進んでその10節までを読んでみると分かるんですけど、この海の荒野というのは何を指して言ってるかというと、バビロンです。バビロンについて言っています。10節、後半読んでいくと分かります。で、ちなみにそのバビロンというのは今でいうイラクです。イラクがあるところで、昔その世界の四大文明ってなんか社会で学習したのを覚えてますかね。 なんとなく覚えてるかな。その中の一つですよ。チグリス・ユーフラテス川。でその四大文明のその一つ、メソポタミア文明っていうのは、このチグリス川とかユーフラテス川とか、結局川があるところに人が集まってくるし、川があるところに食料があるんですよ。なので文明が発達するんですけど、このバビロンというのは、この、チグリス・ユーフラテス川、まあ、特にユーフラテス川ですけど、が流れているので、だから、その、ものすごく水が豊富だったんですよ。で、今のイラクもそうですし、当時のバビロンもそうですけども、その中東の中に、中東っていうのは基本砂漠であったり、その砂がいっぱいあるんですけども、砂漠、荒野がいっぱいあるんですけど、この川が流れるところ、ユーフラテスの、周りっていうのはすごく水が豊富で、このバビロンがあったところというのは特に多くの水があって、池とかももちろんそうだし、沼地とか、あと湖もたくさんあったというふうに言われています。だからその砂漠の人たちからすると、バビロンの人たちっていうのは水がたくさんあるので、荒野の中にあるその水っていうのはその海のようにね、そのような民というふうに理解されていたので、この海の荒野の国というと、バビロンというふうに指すようです。一節の続きから二節までお読みします。ネゲブに吹き来るつむじ風のように、それは荒野から、恐ろしい地からやってくる。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ、登れ。メディアよ、囲め。すべての嘆きを私は終わらせる。で、この荒野の、ごめんなさい、海の荒野、バビロンに対する宣告ですけども、このエラムと、メディアという、まあ、国というか、本当に小さい弱小国なんですけど、この時には。が、バビロンを滅ぼすと。で、このエラムとメディアというのが後々になってくると、そのペルシャ帝国の元になるわけです。ペルシャ、今のイランですね。それが起こるきっかけになるところです。この辺は社会の勉強じゃないので、どんどん飛ばしていいです。変なところでメモ取って何だったとかってなるよりは、ここら辺は耳塞いで困ってもいいです。興味があるかなと思って話してるだけなんで。で、この頃は、アッシリアという国とバビロンというのがものすごく強い国でした。二大強国。で、それに対してエラムとかメディアっていうのはものすごいちっちゃい、もう弱小国です。だから当時の人であれば、この誰も信じることができなかったような宣告というのが、イザヤを通してなされたんですよ。でも神はこれからペルシャが起こってバビロンが滅ぼされるということを知ってたんですよ。というか、神がその歴史を知ってたというよりも、神がその歴史のこの指揮者だから、神がペルシャを起こして、そのペルシャの中のクロス王という人を起こして、で、クロス王がバビロンを滅ぼすんですよ。だから、そのみんな信じられないかもしれないけど、神がそういうふうになさるので知ってるんですよ、神をね。だから、あらかじめ起こることを知ってるというよりも、その歴史を作っておられるのは神なので。だからヒストリーっていうわけじゃないですか、英語で。ヒストリー、his、彼のストーリーですよ。his story、history。それが歴史っていう意味です、英語だと。だから his story なんですよ。神のストーリーですよ、歴史というのは。3節と5節。3節から5節。それゆえ、私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋慕っていた黄昏も私にとっては恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ、主張たち。盾に油を塗れ。これはそのイザヤのセリフです。イザヤはこの恐怖で怯えたんですよ。バビロンが滅ぼされるということを聞いて、またバビロンが滅ぼされていくというその幻を見て、ビジョンを見て、それで恐れおののいたんですよ。子を産む時のような苦しみがあったって、いざや男なのにね、そんなことよく言えますよねって女性の方々は思うでしょうけど、私も知りません。でも、子を産む時のようなその苦しみがあって、でそれで心が乱れて、聞くに耐えないほどだって。そして恐ろしくてもう見るに耐えないほどって。で、バビロンにその破滅が降りかかってくるのに、彼らはそれを分からない、それを知らないで食事をしてるんですよ、楽しく。だからイザヤはこのバビロンの首長たちに対して声を上げたんですよ。立ち上がりなさいって。そして、盾にその油を塗りなさいって。 で、その油をこの縦に塗ると、そうすると滑るじゃないですか。オイルというのは。だからその剣とかをこのいなすっていうか、で弓矢が飛んできても、そのいなす。そのためにそのツルツルにしてたらしいです。だから戦いの準備をしなさいということですよ。立ち上がって。でも彼らを知らないんですよ。彼らはわからない。その見えないんですよ。彼らは聞こえないんですよ。滅びが、そのバビロンに差し迫っているのに。ある意味預言者って大変ですよ。預言者になりたいな、なったらかっこいいだろうなと思ったことは正直あります。皆さんはないですか？ないかもしれませんね。だってみんな知ってるんですよ。エリアとかエリシャとかすごいじゃないですか。今これから誰かが来るからとかっつって。でそれで扉開けたら変装してるけど、この変装は実はあいつだからなとかってみんな全部当たるんですよ。かっこいいとかって思ったりするんですよ。でも預言者っていうのはものすごく大変です。なぜならこの私たちにとってその自分にの身に起こること、もしくは自分の周りの人たちにの身に起こること、それを全て知るということが私たちにとって幸せじゃないんですよ、決して。もし神が私の全てを知ることに知ることが私の幸せだったとしたら、これから先どうなっていくのか、私がどのような病気をするのか、私がその病気をどのようにその取り扱われるのか、それで私がどんな死に方をするのか、私がどこに行くのか、そのような知識を私持ってたとしたら、多分生きていけないんですよ。恐ろしくて。でも終わりが決まってるんだったらもう無気力じゃないですか。生きることができないですよ。だから神は私のために全てを教えないんですよ。私がもし今のこの私が、今の私にどれほどの罪があるのか、神から見て私のこの素のままの私、イエス・キリスト抜きの私を神が見た場合、どのようなその絵で見えるかということを私がそれを知ったとしたら、このビジョンとして、この幻として私が一瞬でもこの目のこちら辺の端っこにでも私のこの本当の姿を捉えたら、私多分気を失って倒れてしまうと思います。神から見てその罪というのはものすごく、なんだろう、言葉にできないですけど、受け入れることができないほど汚れていて、もう意味嫌うものなんですよ。私、イエス・キリストの血がかかってなければ、イエス・キリストが十字架で死んでくださってなければ、そのようなもんなんですよ。もうこの世で一番嫌いなのは分かんないですけど、皆さん。それがもううじゃうじゃいるようなもん、なんで動物なのか分かんないけど。そんな感じですよ。それよりもひどいんですよ。でも本当の私を知ると、おそらく私は立ち直れないですよ。だから神は教えないんですよ。でもその代わり私にその神を信頼することを、神を信じることを、イエス・キリストにあって許されていることを確信することを少しずつ少しずつ私にその教えてくださって、私がその道を歩めるようにしてくださるんですよ。その過程の中で私がその信仰に立って、私が許されている、私が神にその信頼できるというのが徐々に徐々にその神の憐れみとその聖霊の助けによって私が少しずつその得ていくとですよ。それだけ分私は本当の自分が見れるようになってくるんですよ。それでも神が私のことを愛しておられるということを信じることができるからです。神に対するその信頼とかがないのに本当の自分を見てしまったら、おそらくもう何も信じられなくなりますよ。だから教えないんですよ、あえて。もし私に知ってほしいことがあったら、神は必ず教えてくださいます。私がいろんなことを知らないことはたくさんあります。自分自身のこと、私の周りのこと、なんでこうなるのか、理由もわからないです。でも今はそれ知らなくていいんですよ。私はそう、神に、なんていうかな、信頼してます。必要であれば神は教えてくださいますよ。それが何なのか。まあ最終的には天に帰ったらわかります、全部。そこで、ああ、なるほどって。やっぱり神は素晴らしいって。そうなるはずだから。だから預言者は大変です。神が意図して隠しているものが、そのみんなの周り、他の周りに隠されているのに、その預言者だけには明らかにされるんですよ。だからこのバビロンの本当にその悲惨な最後をイザヤは見てるんですよ。このまた聞いてるんですよ、ビジョンで。だから恐ろしいんですよ。6節と7節。神はそのイザヤに指示を与えます。主は私にこう仰せられた。さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、 ロバに乗ったものやラクダに乗ったものを見たなら、よくよく注意を払わせよ。つまりその見張りを立たせなさいって、神は。イザヤに、あなたに、私があなたに見せたことを伝えてきなさいって。ペルシャが攻めてくるから、エラムとメディアが攻めてくるから、気をつけさせなさいと。で、これも神のその最後の憐れみですよ。これから来るからねって。もし、見張りの人たちが、その戦車とか騎兵とかロバとかラクダを見たら、来るからって。何をしたらいいのか、よくよく考えなさいって。神は最後の最後まで私のために、私たちのために脱出の道を備えてくださるんですよ。その試練の中で、もしくは苦難に入る前に、私が痛い思いをする前に。ただその先、私が神の、脱出の道を進むかどうかというのは、私次第なんですよ。今考えてみたら、なんであんな選択をして、こんなに明らかに痛い思いをするのにって。あそこで嘘ついたらダメだろうっていう。そういうところで、その、冷静に考えたら分かるような選択ミスを、たくさん重ねてきてるんですよ。少なくとも私は。自分でもアホらしいって思うんですよ。けど、その選択に迫られるときに、神を信頼するのか、誠実さを取るのか、それとも自分で考えて、こうならないように、ああならないように、その自分の判断を取るのか、その選択っていうのはいつも迫られてますよ、私たち。中には、私が通過する必要のない苦悩とか苦難っていうのはあるんですよ。そんな苦しい思いしなくてよかったのにって。神に信頼もっと先にしていればって。でも、そういう道を通っちゃったでしょうがないですよ、それは。でもその道を通っちゃったにもかかわらず、神は私に対する愛とか私に対する憐れみを、その1ミリも減らすことなくですよ。私が今ここにいれるように、私たちがここにいれるように、恵みを施してくださったんですよ。なんてありがたいですよ。だから、こう考えるのは間違いです。私があの時この罪を犯したから、このような悪いことをしてしまったから、あれがきっかけでイエス・キリストに出会えたっていうふうに、そんな感じで考えてしまうのは間違ってます。神に会うために、その自分が何か特定な罪を犯さないといけないというのはありえない話です。そもそもイエス・キリストは一つも罪を犯さないのに 100% 神に従えるわけだから。神は恵み深いので、私の失敗を通しても、私の失敗を神が使っても、イエス・キリストをまた神を知れるようにしてくださってるんですよ。そもそもマイナスでしかないんですよ、神に従わないというその罪は。でもその罪さえも神は使って、ご自分がどれだけ私のことを、私たちのことを愛しておられるかということを明らかにすることのできる方なんですよ。恵み深い方だから。もう一度罪を犯したらもうはい、おしまいとか。あ、これではい、7回目。はい、あと3回とか。そんな方じゃないんですよ。何度でも。なんとかして私たちを、そのご自分が用意しておられる脱出の道、イエス・キリストをその知れるように、イエス・キリストの方に導いて、そして私たちが救いを得ることができるように導いてくださって、今私たちここにいるんですよ。よくよく注意を払わせなさいって。8節と9節。すると獅子が叫んだ。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつもあなたの見張り所についています。ああ、今、戦車や兵士、2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた。バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も、地に打ち砕かれた。と。そうやってバビロンは倒れると。で、ここでその獅子が叫ぶというふうになってますけども、ヘブライ語では獅子を表すアリエルっていうアリアという言葉が使われています。なので、獅子というふうに訳すのが、適当なんですけども、2017年度版の新しいその新改訳の訳を見てみると、その人は獅子のように叫んだというふうに訳されています。もしくは、下の方に見て、私の聖書だと下の方にその注釈があるんですけども、その文脈から獅子ではなくて、見張りというふうに読み替えて理解することもできるというふうに書いてあります。まあ、いずれにしても、文脈から言えば、その見張りですよ。だから見張りはその獅子の役であったり、獅子のように叫ぶ人かもしれないし、 その獅子というのに当時のその文脈の中で絡んでたかもしれませんが、いずれにしてもそのエラムとメディア、つまりペルシャがそのバビロンに攻め入ってくるっていうのを見つけた人が叫ぶんですよ。ずっと見張り所に詰めてましたって。そしてイザヤから伝え聞いていた通りにペルシャが攻めてきましたって。そしてこのペルシャの軍勢は倒れたって、バビロンは倒れたと互いに言っていました。だからそのメディア、ペルシャ、このエラムとメディアというのはもうすでに勝利を確信して、戦う前からもう絶対これは勝利するというその勝利を確信してバビロンに攻め入ってきてるんですよ。倒れた、バビロンは倒れたと。同じセリフが黙示録に出てきます。黙示録の18章2節と3節です。2節と3節、黙示録の18章の2節と3節。彼は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪魔の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌むべき獣の巣窟となった。すべての国々の民は身怒りを招く彼女の淫行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。これ何を指して言ってるかっていう、そのバビロンっていうのはこのその日イエス・キリストがもう一度戻って来られる時にそのバビロンが倒れたというその声が上がるんですけども、そのバビロンというのは、まあ、2つを意味しているというふうに、いつも言われています。一つは今現代にあるこの商業制度です。お金が基本になってて、でそれはどのようにそのビジネスをするのか、どのように儲けるのか、だからこれの上にその全ての社会は成り立ってるんですよ。だからこの今ある商業制度というのが壊れる時が来るって、だからお金が力みたいな、そういうのが壊れるんですよ。イエス・キリストが治める時にはまた神の国ではそうですけど、みんなその物々交換だからお金なんてないんですよ。何も誰も困らないんですよ。でまたそのバビロンというのはもう一つはそのキリストに反対する反キリストっていう、その反キリストがを神とするその宗教の、まあだからキリスト以外というかの宗教のその象徴というふうにも言われています。だからこの商業制度も他のその宗教ももう全部その打ち砕かれる時が来るって、バビロンは倒れたって、大バビロンは倒れたって。だからこの大バビロンに望みを置いていた者たちは嘆き悲しむんだって、後悔先に立たずだって。だからその将来的なことに関してもその聖書は明らかにしておられるんですけども、おられるんだけども、結局これ何のためにあるかっていうと、その私たちであったりその私たちの周りの人たちのためにもあるんですよ。でこのようなことが起こるからねって、だからその大バビロン、つまりイエス・キリスト以外神と呼ばれるものだったり、またそのこの世のその商業制度であったりお金であったり物であったり、そういうのに望みを置いたり、それが自分の救いだって思ったりするっていうのは浅はかだし、また虚しいよって、必ずそれが倒れる時が来るからって、それを覚えていなさいというふうに聖書は私たちに教えているわけです。それを聞いて、まあ、それを見聞きして10節、イザヤは嘆いています。不眠にじなれた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。だから神の宣告通り苦しみを受ける者たちを見て嘆いて悲しんでるんですよ。万軍の主から聞いたことをそのまま告げたのに、あなた方はそれを信じなかったって。神が最後の最後まであなた方に示し続けた脱出の道があったのに、なぜそこに行かなかったんだって。だ先に起こることが予言されている、教えられている、伝えられているというのは、こういう意味で、助けを受けるという意味で、とても大切です。有益です。これから実現してくるその予言もあるわけですよ。必ずいつかその教会は、イエス・キリストを信じている者たちは、その敬虚で挙げられるって。もう一度イエス・キリストが戻って来られるって。私たちそういうこと聞いてるし、そのことを、信じてるんですよ。だからこの神が与えた、神って 100% 10割バッターでしたよね。 神が与えた必ず成就する必ず実現するという予言であったり約束を聞いて私がそれに対して何をするかというのはとても大切です。バビロンの人たちは信じなかったんです。まあいつか来るかもしれないけど今は大丈夫って、だとりあえずご飯食べようって、とりあえず楽しいことをしようって。でも気をつけていなさいって言ったんですよ。せめて来るからって。だから精霊を求めて目を覚まして肉にかまけないで神を愛し人を愛することということを私たちその追求していく必要がありますよ。だってこれからいつかですよ、もしかしたらこの礼拝が終わる前にイエス・キリストが戻ってこられるかもしれないんだから。準備ができてなかったらまずいじゃないですか。誰も残されたってほしくないですもん。私も残りたくないですよ。皆さんがいなくなって私一人日曜日来てみたら誰もいないみたいな、牧師が残される教会みたいな、ありえますよ十分。で私も牧師だからとかそんな全く関係ないんですよ。個人的な神との関係だから、どれだけその救われた後何をしてきたかとか、その救われる前何をしてたとか全く関係ないんですよ。イエス・キリストを知って、またイエス・キリストを通して、また預言者たちを通して、聖書を通して、神が私たちに語ってくださることに対して、私がそれを聞いて、何をしたかという、どう応答したか、それが全てなんですよ。本当にその目を覚ましている必要がありますよ。イエス・キリストが来られるということ、だって分かんないじゃないですか。もしかしたらですよ、100年後かもしれないですよ。もしかしたらまた1000年後かもしれないです。それは分かんないですよ。と同じぐらいのその確率で、今日来るかもしれないんですよ。でそれぐらいのその今来るかもしれないというこの気球の意識を持って、ああ来るかもしれないという、やっぱり毎日過ごしていく必要はあります。そのことをお互い、思い起こさせて祈ってたり取りなしてたり、そういう必要はあります。11節と12節、ドマに対する宣告です。ドマというのは、エドムの別名です。エドムというのは、イサクの息子、二人いましたね。ヤコブとエソーです。で、エソーがお兄さん、ヤコブが弟。で、そのエソーの子孫たち、それがエドム人です。だからこのドマというのは、このエソーの子孫たち、彼らがその一つの民族となって、起こした国、それがドマもしくはエドムです。ドマに対する宣告、セイルから私に叫ぶものがある。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りは言った、朝がきまた夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよい。こういうの困ります。全く意味がわからないというすごく困ります。いろんなその仲介書があるので、ありがたいことにいろいろと調べました。で一番しっくりくるのはエドムというのはそのちっちゃい国なんですよ。さらにちっちゃい国、すごいちっちゃい国なので、その当時アッシリアの属国でした。アッシリアが治めていました、このドマという国を、エドムをね。なのでそのエドムにとってはそのずっと支配されっぱなしなんですよ、いろんな周りの強国から。だからずっと夜なんですよ。だから夜回りに対して今何時かっていうふうに、夜の何時かって言っても、あ今夜ですよって、夜の何時か、まだ夜ですよ。で朝が来るって、朝が来る、つまりそのアッシリアが滅びる時が来るって、バビロンによって。アッシリアの後がバビロンで、バビロンの後がさっき言ったペルシャです。メディアとかエラムとか。なのでそのアッシリアは、バビロンによって滅ぼされるので、その一瞬の間、ドマもしくはエドムは自由になるんですよ。だから朝が来るんだけど、また夜も来るって、また属国なんですよ。尋ねたければ尋ねよって、いつでもいいから尋ねにおいでって、ずっと夜だよってドマはずっとその支配されっぱなしなんですよ。悲しい宣告です。13節からはアラビアに対する宣告です。まずは、アラビアというのは、読みましょうか。13節から14節、アラビアに対する宣告、デダンの人の対象、デダン人の対象よ、アラビアの林に宿れ、テマの地の住民よ、 乾いているものに会って水をやれ、逃れてきたものにパンを与えてやれ。デダンっていうの、デダンとトマというのはアラビアの二大部族だったというふうに言われています。でいろんなところに出てくるんですけど、例えばエゼキエルの38章は、別に開く必要もないし、ちょっとメモ取っておければいいと思いますけど、調べたければね。エゼキエルの38章っていうのは、その今でいう、ロシアがこれから先イスラエルに攻め入ってきます、中東に攻めてきますという記述があります。その準備が着々に、ね、今始まってますけど、でその時にデダンというその国というか民族が立ち上がって、なんでここに来んだよって、でそうやってそのロシアに対して、非難するというか文句を言うんですよ。でその中の、一人としてデダンという、民族が出てきます。いずれにしてもこのデダンというデダンとテマというのはアラビアの中の、大きな部族の、うちの2つです。で、さっき読んだ13節から15節というのは、アラビアからその民が逃れ出てくるって、たくさんのその民が逃れてくるって、だからそこで神に従わなかったので神がそのアラビアを撃つって、バビロンとかまた、ペルシャによってね。でそれでそこからその難民が出てくるわけですよ。なのでデダンとテマに対してその難民たちを受け入れてあげなさいと、そのように前もって言ってるわけです。で16節と17節、誠に主は私にこう仰せられる、雇い人の年期のようにもう1年のうちにケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったいてたちの数は少なくなる、イスラエルの神主が告げられたのだ。でこのケダルというのもそのアラビアの中の、民族の一つですね。で1年後にこの宣告は、アラビアに対する宣告は実現すると。でアッシリア帝国のその記録を見てみると、別に私が見たわけじゃないんですが見てみると、そこには紀元前716年にサルゴンというアッシリアの王様がアラビアを支配してるんですよ。だから1年後っていうことは、だからおそらくイザヤは、紀元前717年にこのことを伝えたはずです。でその1年後サルゴンがアラビアを支配したということになるでしょう。22章、幻の谷に対する宣告です。幻の谷というのは、英語だと The Valley of Vision です。だからビジョンの Valley というのは谷です。だからビジョンというのはこのなんていうんですかね、預言者たちがこうビジョンを見る、夢とか幻とかそういう意味のビジョンです。だから幻の谷っていうのはなんか幻の谷のナウシカ、ん？風か風そういうなんかなんていうレアな幻のっていう、そういうのじゃなくて、その神がビジョンを与える、幻を与える、啓示を与える、でそういうその意味での幻です。ということはですよ、でたくさんの神の啓示、神からの幻が与えられたその谷というのはどこにあるかというと、エルサレムです。エルサレムというのは、まあ言ったら分かるんですけど、 Google で見ても Google マップで見ても面白いです。でエルサレムというその、まあ、今でいう黄金のドームがある、神殿の丘があったところというのは、3つの谷が通ってるんですよ、北南北東西に。でそうやってその切り立った丘に立ってあの上にエルサレムというその旧市街があるんですけど、ここはその、東側も南側も全部、北側もそうですけど、あの 谷なんですよ。だからすごい自然の要塞というか、攻めにくいというか、そういうところにあります。だからエルサレムというのはたくさんその神が預言者たちを通して幻を与えた、もしくはその啓示を与えた場所でもあるし、実際にその3つの大きな谷があるので、そのビジョンの谷というふうに呼ばれる、幻の谷というふうに呼ばれて、理解できるところですね。4節までお読みします。一体これは一体どうしたことか、お前たちは屋根に登って喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ、お前のうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく戦死したのでもない、お前たちの首領たちはこぞって逃げた、彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、 お前のうちの見つけられたものも遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。それで私は言う。私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破壊のことで、破滅のことで、無理に私を慰めてくれるな。エルサレムは抵抗することもなく陥落してしまうと。人々は屋根に登って、その敵国が町を包囲するのを見るって。まあ、この場合はアッシリアなんですけど。そして神はエルサレムを罰するんですよ。喧騒に満ちて騒がしいって。だから当時はものすごいその、商人たちとかがいっぱいいて、そして商業的に盛んだったはずです。そして奢った都だって、その素晴らしさを神に感謝せずに自分たちの栄光としたんですよ。だから神は分け隔てする方じゃないんですよ。イスラエルの民であろうと、エルサレムであろうと別にそこは関係ないんですよ。神に対して悪を行えばその報いを受けるんですよ。でその時エルサレムの住民は捕らえられるんだけども、決してアッシリア軍に抵抗して戦って捕らえられるわけじゃないって。みんな逃げちゃうって、エルサレムからわーって。でそれはエルサレムにとって不名誉ですよ、ある意味。おごった町だったのにね、私は素晴らしいって、栄光に満ちてるって。なのにそれが陥落したのは狩猟たちをはじめ人々が逃げたからですよ。だから落ちちゃうんですよ。イザヤはエルサレムの陥落について予言したときに悲しんで泣いたんですよ。さっきバビロンがその滅ぼされることを予言したときに泣いたのと同じですよ。だからイザヤも神と同じように、というかまあ神の心っていうか神の思いというのをイザヤは与えられてたので、神はそのバビロンをに罰するときにも、またエルサレムを罰するときにもやっぱ悲しむんですよ。神は罰したくないから。神はその罰せられる前にご自分が彼らに示したために示しているその脱出の道に進んでほしいんですよ。苦難を前にして神に思いを向けて、その神の方に戻ってきてほしいんですよ。だけど彼らは聞かなかったんですよ。なので悲しいんですよ。5節から7節。なぜなら恐慌と蹂躙のと混乱の日は万軍の神主から来るからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。これはその万軍の主である神がエルサレムを罰し、エルサレムを崩壊させるということを言っています。100% このことは実現しますって。エラムはそのアッシリア軍の一部としてエルサレムに攻めてきた人たちです。21章の2節でエラムっていうふうに出てきますね。エラムよ、登れ、メディアを囲めって。そのペルシャの地方の国の一つなんですけども、おそらくそのアッシリア軍にその雇われて傭兵部隊として投入されているはずだと。で、キルというのは、詳細は不明です。わかんないです。キルについては。でも、第二列王記を見てみると、16章の9節ですけど、そしたらそのアッシリアがダマスコを攻めました。今のシリアです。で、ダマスコを陥落させて、勝利した時にダマスコをに住んでた人を、捕囚の民として連れていくんですよ。で、連れていく先がこのキルという町です。で、おそらくここも大きな町なはずです。そして戦車や騎兵がエルサレムを取り囲むって。その時にエルサレムの人々がしたことです。8節から11節の、全般。こうしてユダの覆いは除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの覆いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。 何をしたかっていうと、その敵が攻めてきたので、つまりユダヤの覆いが取り除あユダヤの覆いが覗かれたって。だから神の守りであったり、神の御手が覗かれたんですよ。だから敵が攻めてくるんですよ。そしてエルサレムの人々は森の宮殿の武器に目を向けたと。で、森の宮殿というのはそのソロモンが建てた宮殿を指します。で、ソロモンはたくさんのその杉の木を使って、杉材を使って、ある意味神殿よりも大きくて神殿よりも長い期間をかけてその自分の王宮を作ったんですよ、宮殿を。で、エルサレムというのはものすごく乾燥していて、大きな木っていうのはほぼないんですよ。だからその木材とか、特に杉の木とか、まっすぐに育つ大きなその木材を使うには、そのシリアに行って、でシリアから運んでこないといけないんですよ、レバノンから。シリア、レバノンからね。で、レバノン杉っていうのはとても高級なんですよ、あの当時のイスラエルではね。でもその高級なレバノン杉をふんだんに使った宮殿があったんですよ、ソロモンが建てた。で、その森の宮殿と呼ばれたその宮殿の中にはたくさんの武器が保管されてたんですよ。特にあの金の盾とか銀の盾とか、それが並べられてたんですよ。なのでユダの人々はその武器が保管されていた、森の宮殿に行って、その武器を揃えました。だからまずしたことというのは、森の宮殿の武器に目を向けたんですよ、彼らは。そしてダビデの町の破れが多いのを見たって。だからダビデの町はエルサレムの、その南の方にあるんですけども、その城壁を補強してるんですよ。で、水を確保したんですよ。で、ヒゼキヤのトンネルというのが、今のエルサレムにもあります。今でも、その、この時代、ヒゼキヤの時代に王様の時代に作られた、水路というのがあって、530メートルぐらいあるんですよ。で、石灰石なんで、その柔らかいではあるんですけど、当時紀元前700年とかですよ。その人海戦術で530メートルも掘るんですよ。いや、すごい、なんていうのかな、根性ですよ。敵が来て今攻めてるんですよ。籠城されてるんですよ。ぐるり、ま、この囲まれて、どんどんその食料もなくなってくるんですよ。だからその水っていうのは一番必要なので、水を確保するために、その水路を作るために、この530メートルを、もうすっごい大きいですよ、建物すっごい長いし、そういうその水路を作ったんですよ。ものすごいエネルギーと技術ですよ。そして北の方にあるエルサレムの城壁も補強しました。そして貯水池も作りました。第二歴代史を見てみると、ヒゼキヤ王という人は、いきますか、カーソルが多分合ってないです。ヒゼキヤ王という人はとてもいい王様でした。なのでヒゼキヤ王は民に対して、神に信頼するようにってスピーチをしたんですよ。それがこの第二歴代史の32章の6節から8節です。ここは今6節7節ですけど、彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、激昇していった。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王や彼と共にいるすべての大軍を恐れてはならない、おののいてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる者、大いなる方が私たちと共にいてくださるからである。8節、彼と共にいる者は肉の腕だが、私たちと共におられる方は私たちの神主であり、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって力づけられた。ここまではバッチリです。ヒゼキヤ王万歳。で、11節の後半、しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。大いなる方、イスラエルの神、主を忘れてしまったんですよ。せっかく励まされたのに、苦難の日に神を無視してしまったんですよ。絶対に賢くない判断ですね。12節と13節、その日万軍の神主は泣け悲しめ、頭を丸めて荒布をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊をほふり、肉を食らい葡萄酒を飲み、飲めよ、食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。神は民に悔い改めを呼びかけてるんですよ。 神の前に身を低くして悔い改めて神の救いの神にも神救いの神を求めるように神は願っておられたんですよ。でも民はどうせ明日死ぬんだったらって言って宴会を始めたんですよ。自分たちのできる最大限の努力はしました。城壁を補強して水路を確保するためにトンネルも掘りました。武器も手にしました。スピーチも聞きました。でも最後の最後のこの段階に来て神に頼ることを怠ったんですよ。信仰に立ち続けるというのは正直容易ではないです。ある意味助けが必要だし努力が必要ですよ。聖書の言う努力というのはこの信仰に立つということですよ。御言葉をこの神の約束、神が私を助けてくださる、神が私の罪を許してくださる、イエス・キリストが私を罪からあがなってくださる、この神の約束を握り続けるという、それが私たちがなすべき努力なんですよ。頑張って何か良いことを行うとか、頑張って何かその神に認められるようなことを行うとか、そういう努力は必要ないんですよ。私たちの行いによって神の心は変わらないから。でも私たちがその神に信頼を置いて、あなたがこのように私を救ってくださると約束しておられますって、あなたが私にその私が罪を告白したら、あなたが信じて正しい方なので私の罪を許してくださって、私の全ての悪から私を清めてくださるというふうに約束しておられますって、だからあなたに信頼して私のこの罪を告白しますって、どうか許してください、私に今これが必要なんですって、生活するためにこれが必要です、私にお与えください、私に愛を与えてください、私に忍耐を与えてください、私が身を結んでそれを残すためだったら何でもイエス・キリストの御名によって求めたら与えてくださるとあなたは約束しておられますって、だからどうか私にお与えください、それが私たちができる努力ですよ。頑張って愛そうとか、頑張って信じようとか、信じれ信じれ俺信じれとか言っても信じられないんですよ。何度お経のようにその唱えても、神は救い、神は救い、神は救い、神は救い、神は救い、ああとかってなるんですよ。どんなに自分にそうやってその言い聞かせたとしても、助けが来ないと、神からの助けを受けないと、神がその信仰を与えてくださって励ましてくださって、私たちのうちにその与えておられる聖霊が私のうちでその心に書きつけてくださって、神は救いだって、今あなたを救ってくださるというその信仰を、この思いを聖霊が私の心に書きつけてくださるときに、私は力を得るんですよ。聖書を読んで、神は救い、神は救い、神は救い、神は救い、神は救い、神は救いとかって、ね、じゃあ神は救いっていうのを書いて、ここにプリンターを落として、はい、神は救い、行く先々で神は救い、神は救い。そんなことやっても、神は救いということを信じることできないんですよ。そんな努力はある意味無駄ですよ。だから、助けてくださいって。私何してもどんな努力してもあなたが救いとか、そんなんその自分ではっきりとその信じるっていうところまでいきませんって。でも信じたいんですって、助けてほしいんですって、お願いしますって、神の約束を信じて神に頼るんですよ。それが私たちのできる努力ですよ。しかも自分の肉をこの聖霊が制圧するっていうのは一瞬で終わらないことが多いんですよ。祈ってすぐに亡くなるってことも、もうごくごくごく稀にありますけど、その思いがパンって亡くなるっていうの。稀にありますけど、ほとんどの場合、またムクムクって、ゾンビかーってまた出てくるんですよ。死んだはずなのに。何度も何度も何度もこうやってその神に助けを求めながら、その時その時に助けてもらってまた許してもらいながら、そしていつか気がついたら死んでるんですよ、肉が。あの時にはこんな怒りとかがその湧き上がってきたはずなのに、汚い思いとか汚い言葉をその言ってたはずなのに、なんでか知らないけど、今はいつからかわからないけど、私の中には汚い思いとか汚い言葉が湧いてこないって、そういうことが起こるんですよ。助けてくださいって神の前に低くなり続けていたら、神を信頼し続けるために忍耐も必要だし、信仰も知恵も力も多くのものが必要ですよ。もし私たちが祈り求めたら、それが勝利なんですよ。何かことを行う前にもう勝利は確定するんですよ。 神の助けを引き出すことができるからです。14節、そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の主、神は、ごめんなさい、万軍の神、主は仰せられた。許されない罪ですよ。すべての罪は許されるんじゃなかったんでしょうか。第一ヨハネの1章9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。御言葉を読んだり、御言葉を暗記したりするときには、文脈であったり、全部を知ってる必要があります。後半の、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私を清めてくださいますだけだと不十分なんですよ。条件があるんですよ。もし私がその罪を言い表すならです。つまり、神の前で、神の御前で低くなる必要があるんですよ。私は罪人ですって。私はあなたから良くしていただく必要のないものですって。それでも、神は恵み深い方なので、神に助けを求めたら、神に許しを求めたら、神が良くしてくださるという、神に信頼し、助けを祈り、求めているというのが、私たちに与える信仰じゃないですか。イエス・キリストはこのようにも言いました。マタイの12章32節。また人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者はこの世でも次に来る世でも許されません。人の子というのはイエス・キリストのことです。つまりイエス・キリストに逆らう言葉を口にしても許されるって。でも聖霊に逆らうと許されないって。どういうことかというと、聖霊という方はイエス・キリストを信じたときに私たちのうちに与えられるんですけど、イエス・キリストを信じる前は私の隣にいてくださって、私にイエス・キリストの方に行くように、また神に心を向けるように、そうやってその励ましを与えてくださるんですよ。聖霊は全ての人の周りにおられるんですよ。でもイエス・キリストを信じたら、その信仰と一緒に私のうちに住んでくださって、そのうちから聖霊が私に対して神に立ち返るように、神を求めるように、神に従うように、その思いを与えてくださるんですよ。聖霊は人の罪を示し、神の前でその身を低くすること、そして悔い改めに進むことを促してくださるんですよ、聖霊が。だから、神に信頼し、罪の許しと神の救いを受け取るこの聖霊に逆らうと、神の前に身を低くするとか、神の前に罪を告白して悔い改めて許してもらうということができなくなっちゃうんですよ。だからですよ。だから許されようがないんですよ。聖霊にその逆らっちゃうと、お前は罪人だから、神はそれでも恵み深い方だって、イエス・キリストにあってお前を許してくれるからなって、その言葉に対してうるさいって言ってしまったら、その言葉を聞かなかったら、私は悔い改めようがないんですよ。自分の罪を認めることもないし、その罪を神のもとに持ってって、そして神に許してもらうということもできなくなるから、許されようがないんですよ。神を信頼し、身を低くし、神に救いを求めないことを選択することが許されない罪ですよ。私は罪はないものです。あなたの前に悔い改める必要はありません。あなたは私の罪なんか許すつもりもないでしょ。で、そういうふうに思って、そういうふうに信じているのであれば、それはもう許されない罪、許されることのない罪ですよ。許しを受け取らないんだから。苦難の日に自分の計画をすべて成し遂げたとしても、武器を取ったり、城壁を、張り巡らしたり、水路を掘ったり、すべてを確保したって、自分の計画をすべて成し遂げたとしても、私がもし神の恵みの御座の前に行かなければ、私は救いを逃がします。救いは神のものです。私のものじゃないです。私がどんなに苦しい中で、苦難の中で、よし、じゃあこれを努力してやろうって。でも最終的に救いは神から来るんですよ。特にこの霊的な私の魂というのは、私の頑張りによって、私の善行によって、私の良い行いによって私が贖われる、許されるということは決してないんですよ。イエス・キリストがその私の罪が贖われるために十字架でにかかって苦しんで死んでくださったんですよ。十字架の上でイエス・キリストは最後おっしゃったんですよ。終わったって。贖いの技は終わったって。だからこのイエス・キリストにあって、私たちは許されるんですか、贖われるんですけど、救われるんですよ。ここに行かなければ、 私が何をしても、どんなに何を頑張ったとしても、どんだけ財をその蓄えたとしても、どんなに人に好かれたとしても、どんなに友達100人作ったとしても、そういうものは私を救わないんですよ。すべては最後は滅ぶから。それでもはっきりと立つのはイエス・キリストであり、また神であり、私たちに与えられる救いなんですよ。詩編の50編15節。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。って神が願っておられることですよ。苦難の日に私たちが神を覚えて、神を崇める、神に助けを求めるんですよ。そして神が助けてくださるから、ああ、主ありがとうございます。あなたはやっぱり素晴らしい方でした。15節から19節というのは、この執事、シェブナという人が出てきますけど、その人への言葉です。15節、万軍の神、主はこうおせられる。さあ、宮廷を司るあの執事、シェブナのところに行け。第二列王記の18章にも出てくるんですけども、では、その初期、シェブナとなってます。だから、執事にしても、初期にしても、いずれにしても、ヒゼキヤ王の側近で、王の治世を助ける役割を担っていました。であるにもかかわらず、16節、あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか。ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで。だから王の治世を助けて、だからヒゼキヤ王というのはその神に信頼するようにと言った先の王様です。だから彼の側近で彼を助ける必要があったのに、彼がシェブナがしたことっていうのは何かというと、高いところに自分の墓を掘ったんですよ。執事として、また初期として、王に仕え、民に仕え、神に仕える必要があったのに、自分の私腹を肥やしちゃったんですよ。一番いいところに、その墓を建ててるんですよ。だから、神は言いました。17節から19節。ああ、マスラオよ。マスラオというのは、勇者とか勇士とか、そういう意味です。なんか難しすぎて、わからない。主は、あなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをまりのようにくるくる丸めて、広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで。主人の家の恥さらしを。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から、引き下ろす。だからその勇者であったにもかかわらず、その職から解かれ、地位から下ろされるって。そして遠い国に連れて行かれて、あなたはそこで死ぬって。だから自分のために住まいを掘って、またその墓も作ったけども、それは何の意味もないよって。20節から24節。その日私は私のしもべ、ヒルキヤの子、エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も蜂の類からすべての壺の類に至るまで。で、このシェブナの代わりにエルヤキムという人が立ちますと。で、さっきのその第二列王記の18章では、この、初期のシェブナと並んで、宮廷長官というふうになっています。だから、王宮を司る人ですね。もしかするとお掃除屋さんとか、そのぐらいの、規模の人かもしれません。執事とかね。で、エルヤキムは、宮廷長官でしたけども、神はそのエルヤキムの肩書きを20節でこのように呼んでますよ。私のしもべって。だある意味、これ以上ない肩書きなんですよ。宮廷長官だろうと、書記だろうと、社長だろうと、平社員であろうと、主婦であろうと、何であろうと、私のしもべと神に認めていただけるのは最高の名誉ですよ。これは私のしもべですって。シェブナに与えられていた権威がエルヤキムの手に委ねられるんですよ。ダビデの家の鍵を任されるようになるって。当時、鍵っていうのは今みたいにちっちゃくなくて、ある程度大きかったというふうに言われています。で、それでその長服を着た時に、この肩に鍵をつけるところがあったんですって。だからその、ある程度のその大きい鍵が、 この肩からじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらか分かんないけど、ここに見えるんですよ。つまり、その権威の象徴なんですよ。ダビデの家というか、その家が任されているというのは、かなりその大きなその権威だから、だからその象徴でもあったわけです。で、エルヤキムの絵の予言というのは、で、これにもその実現しますし、もう一つの日常の意味があって、もう一つそのイエス・キリストを指しても言われています。黙示録の3章7節。聖なる方、聖なる、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、これイエス・キリストのことを指してますね。彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。この方がこう言われる。フィラデルフィアの教会に向けて言われているその、セリフの中の一つですけども。で、イエス・キリストのことを指しても言ってるんですよ。で、神はそのエルヤキムを一つの釘として確かな場所に打ち込むって。で、みんながそのエルヤキムを見て、その神のしもべであると。で、神のしもべはこのようにその名誉が与えられ、光栄が与えられるって。で、そのようにそのみんなが見えるようになるって。25節。その日、万軍の主の見告げ。確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて、落ち、その上にかつてかかっていたにも取り壊される。主が語られたのだ。まあ、これはそのエルヤキムというよりもシェブナですよ。シェブナもやっぱり同じように一つの釘として栄光が与えられてたんですよ。でもそれは自分の私腹を肥やすためじゃなくて、神に栄光を返すために与えられてたんですよ。でも彼がその神に栄光を返さなかったので、その釘は抜き取られて、折られて落ちたんですよ。自分の私腹を肥やしたから。神から与えられたものを使って、神を褒めたたえるべきなのに。民に影響を与えて、民と共に神を褒めたたえるべきなのに、自分が一番いいところに住んで、素晴らしい墓を作ったんですよ。だから、抜かれたって。ダビデの鍵を持っておられる方。イエス・キリストは、神が、御子イエスを使わしてエルサレムに。そして、十字架に、釘付けにされたんですよ。面白いですよね。そういう釘っていうのが、点と点がつながるんですよ。この確かな場所は、私たちの救いであり、私たちの望みです。この確かな場所は、十字架ですよ。シェブナや、このエルヤキムも含めて、人は失敗するし、世の力や栄光というのは、いずれなくなります。でもイエス・キリストの十字架は抜き取られることも、折られることもないんですよ。だから苦難の日に私たちが向かうべき場所は十字架であり、そこでご自分の命を投げ出してくださった、私たちに与えてくださったイエス・キリストですよ。もちろんその自分で準備をしたり、苦難を迎えるのに自分ができることをそのすることは必要ですよ。けどそれ以上に必要なことは、神が私の助けとなってくださる、神が私の救いであるということをその信頼して神により頼むことですよ。そのためにあらゆる努力をすべきですよ。自分一人でも、また主にある兄弟姉妹と一緒でも、一緒に祈ってもらったり、一緒に助けを叫んでもらったり、別に会う必要もないんですよ。こういう時って、私こういうことなんでって、だからこの日にちょっと祈っててもらえませんかって、この今週こういうことがあって大変、ちょっと大変になりそうだから祈っててほしいって、私が神に助けを求められるように助けて、その祈ってほしいって、一緒にで、そうやってお互いがそのお互いのその背中を見合って、そしてお互いがその神に信頼するように、神に、その神から救いを得るように、得られるように、そこに留まっていることができるように、そうやってお互い使い合うんですよ。苦難の日には神を覚えるっていうのは分かってるんですよ。そりゃ分かりますよ。けど目の前のその状況が迫ってくるとすぐに忘れちゃうんですよ。だから目を覚ましてる必要があるし、だからお互いが助け合う必要があるし、だから祈ってる必要があるんですよ。今週私何があるか分からないですけど、で本当にその苦難が来るときに、まだ苦難に、まだ今は別に苦しいことはないけどもって、でもじゃあ平時の時に、平和の時にその神を見上げてなければ、苦しい時に神に見上げるということはまずできないですよ。まずその自分のその頼りにしているものとか、 自分に幸せを与えてるって思ってるものにより頼んでしまうから、物とかお金とか人とかね。神はご自分により頼んでほしいんですよ。イエス・キリストを与えて、そこにその十字架を私たちに与えてくださって、確かな場所として、そこに釘を思いっきりはっきりと打たれて、そしてここが私たちの救いの場所だって、私たちが救いの、苦難の日に戻ってくるところだって、それを聖書を通して私たちに明らかにしてくださっています。今週本当にこの十字架に何度でも戻っていくことができますように祈ります。天のお父さん、苦難の日にいろんなことがあるときに、ことあるごとに、この私たちの確かな場所である、救いの場所である、私たちの望みの場所である十字架にイエス・キリストがこの命を投げ出してくださって、私の魂を罪から贖い出してくださった場所、イエス・キリストが血を流してくださった場所、この十字架にいつも戻ってくることができるように、この十字架に私たちの望みを置いて、ここに逃げ込むことができますように。私は確かに罰せられておかしくないものだしって、でもイエス・キリストがあって私をあがなってくださいましたと、そうやってその平安であったり、救いの確信を毎度毎度受けることができますように、どうぞ私たちを導いてください。今週一週間、私一人一人をあなたが導き、この十字架のもとに、い続けることができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。